聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉はヨハネによる福音書17章の16節から19節です。新約聖書の202ページ終わりのところから203ページにかけてです。ヨハネによる福音書17章16節から19節。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。聖別の祈りと題しまして、宍戸達教師より説教をお聞きいたします。
先ほどヨハネ福音書17章の16節から19節を読んでいただきました。その箇所をもう一度読ませていただきます。ヨハネによる福音書17章の16節19節です。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。どんな建物についても言えるのですけれど、建物作りは皆はじめは基礎工事から始まります。完成した建物ではその基礎工事の部分はすっかり隠されていて外からは見えませんけれども、基礎工事の部分は見えなくても基礎工事で手を抜いたり必要な手立てを十分に尽くしたりしませんと、やがてその建物には次第にひびが入り、いつかは崩れてしまいます。ところで、教会はしばしば建物に例えられます。コリントの信徒への手紙1の3章9節には、あなた方は神の畑、神の建物なのですと書かれています。またもう一箇所、エフェソの信徒への手紙、2章20節から21節には次のように記されます。これはお開きいただきたいと思うのですが、354ページ、がそれにあたります。エフェソの信徒への手紙2章20節、 あなた方は人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。で、このように教会が一つの建物に例えられる場合、そこではその基礎工事にあたるのはどんなことでしょうか。それが今日ここで聞かされる聖別ということに他なりません。聖なるものとして取り分けられる聖別。この聖別という言葉はキリスト教信仰ではとても大切な言葉の一つです。聖別ということがよく分かっているなら、教会に関する他の多くの事柄も分かってきます。その逆に聖別ということがよく分かっていませんと、その人は一生かかっても教会とは何であるか分からないままに終わります。ですから少し煩わしいかもしれませんが、ここでは努めてその聖別ということについて聖書から聞かされたいと思います。聖別という言葉は今日の私たちにはあまり馴染みのない言葉です。けれどもかつて主イエスの弟子たちにはよく知られた言葉でした。弟子たちはこの言葉を初めて聞くのではありません。旧約聖書を通して実際に聖別された人たちというのがどういう人たちなのかを具体的に教えられていました。旧約聖書には神が御手を伸ばして捕らえ、そしてご自身のしもべとしてご計画のうちに立てて行かれた人たちがたくさん登場してきます。それがつまり聖別された人たちです。神に召されただけでなく、神に捕らえられ神の御用のために建てられた人たち、それが聖別された人たちです。例えばアブラハムという人物が聖別された人でした。アブラハムはカルデアのウルという土地に住んでいましたが、ある日神に召され、神に捕らえられ、先祖以来の土地を離れ、父の家や親しい人々と別れて神の御業のために生きるようになります。聖別されるのは男子だけとは限りません。ペトロの手紙1の3章5節には次のように書かれています。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。そこではエヴァ、サラ、ラハブ、ルツ、ハンナ、さらにはエリザベート、主の母マリアというような人たちがやはり聖別された人たちとして考えられています。神の御業のために建てられた人々、いわば神のとっておきの人々、予約済みの人々、それが聖別された人たちです。ところで 聖書の中ではこの性別という言葉は人間についてだけ用いられるのではありません。それはしばしば品物についても用いられます。例えば普通に私たちが住んでいる家とは区別されて聖所、聖なる場所というのがあります。また普通の書物とは区別されて聖書ということが言われます。普通のいろんな土地とは区別されて聖地ということが言われます。また普通に飲み食いする 食事とは区別されて聖餐ということが言われます。ですから聖なるものあるいは性別されたものの反対語は普通のもの、日常のもの、世俗のものということになります。旧約聖書では性別するというのは単に一人一人の人間や一つ一つの事柄について言われるだけでなく、もっと大胆に一つの民族についてもそのように語られます。つまり数ある民の中から神がご自身の救いの計画を果たさせるために特にお召しになった民族イスラエルは他の民族と区別されて聖なる民と呼ばれます。これは例えば出エジプト記19章の5節以下には次のように書かれています。出エジプト記19章の5節以下ですが、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の国、聖なる国民となる。それですからイスラエルが聖なる民であるのはイスラエルが普通の他の民族や国々よりも優れているとか特別に尊いとかそういうことのためではありません。そうではなくて、ただひとえにその民を神が御業のために選びお召しになり、あるご計画にお持ちになるためです。従って性別することができるのは神ご自身だけであられます。そのようでありますと、ここでこのヨハネ福音書17章の19節で主イエスがお語りになっているのはとても驚くような事柄です。そこには彼らのために私は自分自身を捧げますとあります。これは別に言いますと私自身を性別いたしますということです。先の口語訳聖書では確かにそのように訳されていました。彼らのため私自身を性別します。自分で自分を性別する、誰がそのようなことを言えるでしょうか。アブラハムもエリアもダビデもダニエルもそのようなことを言いませんでした。彼らがそのように言わないどころか、そのようなことを口にできる人は誰一人おりません。そのようなことをあえて口にする人がいるなら、その人は途方もない 戯言を言っていることになります。それだけに主イエスがここであえてご自分で自分を性別すると言われるときには、すでにそのことによってイエスご自身がアブラハムやその他のどんな人たちとも違う特別な方、したがって人間でありながら人間以上の技を行う方であることを隠された形で名乗り出ていることになります。しかしそれにしても性別するというのは、もともと神だけがなさることなのですから、ここで主イエスがそのようにあえて自分自身を捧げる、性別すると語られるからには、主イエスが何もかも神の御心すべてをお受け入れになるというのでなくてはなりません。そして主イエスはまさにそういう意味でこの言葉を語っておられるのです。つまり主イエスは自分は自分の意思を通すようなことはしない、そうではなくてあくまでも父なる神の御心に従って生きる、神が御心のうちに秘めておられるご計画に自分自身を完全に捧げて生きる、完全に父なる神の御業が現れる器として生きる、そのように言っておられるのです。主イエスがご自身を捧げる、ご自身を性別するというのはそういう意味です。当然ゲッセマネのその手の祈られたあの最後の祈りが思い出されます。私の願いではなく御心のままに行ってください、この姿勢です。これから先、主イエスの身には受難、十字架の日、破壊の埋葬、そして復活という一連の出来事が相次いで起こります。その一切の出来事を神の救いの御業の器として恐れることなくその使命を果たさせてくださいというのが、ここで主イエスがご自分を捧げる、つまり性別すると語られておることの意味です。主イエスは苦難の出来事を前にして一人父なる神の御前でそのような志をはっきりと言い表されます。私は自分自身を捧げます。ところで主イエスはここでさらに驚くようなことを願い出ておられます。ご自身が十字架の死を死なれて父なる神の救いのご計画を成し遂げられるとき、つまり主イエスご自身が自分を性別なさるとき、その性別の効力を弟子たちの上にも及ぼしてくださいと祈られるのです。弟子たちは父なる神の側からご覧になるなら、この上なく不十分な者たちであり、罪に満ちた者たちではあるけれど、それにもかかわらず、私が自分を性別した、つまり私が父なる神の御心に完全に従った、そのことに免じて、弟子たちを聖なる者たちとして受け入れていただきたいと、願い出られているのです。19節、 彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。ここで彼らのためにと祈られます。この短い言葉には深い意味が込められています。ここでは弟子たちが聖別されて神に属する者たちになるのは弟子たち自身のせいではなくて主イエス・キリストのおかげであるということ、主イエスが完全にご自身を聖別なさったその付録なのだということ、そういうことが語られています。ですから弟子たちが聖別されるのは弟子たちに与えられる尊い贈り物です。弟子たちは主イエスの聖別によって覆われた者たちとなり、ただのペトロが聖ペトロとなり、ただのヨハネが聖ヨハネとなり、ただのトマスが聖トマスとなるのです。古い時代のヨーロッパの宗教画家たちが描いた弟子たちの肖像画には頭の周りに光輪が光の輪が描かれますけれども、その光の輪が出てくる源は弟子たち自身にあるのでなく、主イエス・キリストにその源があります。例えて言いますなら、弟子たちの頭上に輝く光の輪は、十字架の主の血潮に絵筆を記載して描かれたものと言えるのです。そういう道筋を通って、弟子たちは、神のものとされた人たち、神の聖徒、そしてパウロがよく用いる言葉遣いからすると、神の奴隷、神のしもべたちです。そしてそのような者たちとして、弟子たちは世に使わされます。18節です。私を世にお使わしになったように、私も、彼らを世に使わしました。弟子たちは彼ら自身が有能であるために神に用いられるのではありません。そうではなくて主イエス・キリストによって聖別していただけたために神の御業の器となることを許されます。そしてこういう人々の上に教会が築かれていきます。最初のところで教会を建物に例えるなら、ここにはその基礎工事のようなものが扱われていると申し上げたのは以上のようなわけがあるためです。ところで話はこれで終わるのではありません。主イエスは11人の弟子たちのために死なれ、その死を通して弟子たちを聖別してゆかれます。けれども、主イエスによる聖別は、この弟子たちのところで打ち切りになるのではありません。主イエスが彼らのために聖別なさったその聖別の効力は弟子たちの上を越えて、さらに弟子たちを通して神の御国に招き入れられるすべての人々の上に及んでいきます。弟子たちは建物で言えば、いわば一番最初に、そして一番下のところに据えられる 土台の部分にあたります。そして主イエスはその土台の上に次々と石を積み重ね、建物の完成する日までお休みになることがありません。初代教会の人たちはそのことをよく知っていました。まず主イエスがご自身を聖別なさり、その聖別の効力が主の周りにいる弟子たちの上に最初に及んで彼らを聖別し、そしてさらに弟子たちを通してその他の教会の一人一人にまで行き渡っていくのだということをよく知っていました。ですから初代の教会の人たちは先ほどのエフェソの信徒への手紙2章にあるような言葉をとても素直に聞くことができました。あなた方は人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物は全体は組み立てられて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。そして初代教会の人たちはその理由からやがてとても早い時期からお互いを呼び合うのに喜んで生徒たちというふうに言い交わしました。道で行き交う時にも、会合で一緒になる時にも、また手紙で相手に挨拶を送る時にも、初代教会の人たちは好んで生徒たちと呼び交わしました。エルサレムの生徒たち、ローマにいる生徒たち、アジアに散らされている生徒たち、コリントに住んでいる生徒たちという具合にです。その人たちはそのように呼び合ってちっともためらいませんでした。そしてそういう呼び方はその当時だけでなく、それが本当に主イエスによる贖いを信じている教会であるのなら、今日の教会でもそのまま通用します。ハイデルベルク信仰問答の最初の問いに対する答えは次のような言葉で始まります。私は身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであります。そしてまさにそのことをはっきりと確認できている人には、その人がまさに主の生徒であるという言い方が通用するのです。私たちは今朝この彼らのためにという短い言葉がそのまま私たちのためにということに通じていることを確認したいと思います。19節をもう一度読みします。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。ところでここにはもう一つ注目しなくてならない事柄があります。真理によってという言葉です。ここでは二度までも繰り返して真理によって彼らを聖なるものとしてくださいと語られています。なぜでしょうか。それは聖別すると いうことが、真理によらないで願われることがよくあるためです。そういうことが起こるのには深いわけがあります。教会の中には、性別されることを一生の間強く願い続ける人々がいます。そういう人たちは、性別されるということに何か特別な情熱を燃やして、そのためにはどんな努力も惜しまないという気構えを示します。ところが、そういう人たちに限って、自分で自分を性別しようと躍起になり、そのために性別するということが、もともと神ご自身だけがおできになることであるのを忘れてしまいます。そして私たちが性別されるのは、完全に神の御心に沿った主イエス・キリストの性別のおかげ、そのお福分けだという最も大事な点を通り越して、なんとか自分で自分の清らかさを人前に証明しようと図りますけれども、どのように努力しても、またどんなに経験そうに振る舞っても、結局私たち人間の生活は罪から離れられないのですから、そういう人が示す清らかさというのは所詮見せかけにすぎません。したがって、そこでは贖い主イエス・キリストによって罪ある者が覆い包まれるというのではなくて、かえって自分を、そして他の人たちを偽る罪人の素顔がもろに現れてくるだけです。もちろんそこには決して誠の性別などあるはずがありません。主イエス・キリストはそういう事情があることをすでに見て取っておられます。そしてここに祈られます。真理によって彼らを聖なるものとしてください。そしてその理由として、ご自身を通して誠の性別があることをお語りになります。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。さらにここには、あなたの御言葉は真理ですというふうにも語られます。これはただたまたまここに語られているのではありません。教会の歴史を振り返ってみると、先ほどの躍起となって自分から自分を性別しようと願う人々は、しばしば聖霊とか御霊とかいうことをしきりに語り、ややもすれば御言葉に対する敬意を失いがちになります。時には御言葉に養われるという点を軽く見て、身勝手な聖霊体験と呼ばれるものだけを重んじようとなりがちです。しかしそういうあり方が正しくないことを主イエスはここではっきりと確認なさり、そしてお語りになるのです。あなたの御言葉は真理です。しかし最後に、次のような人たちのいることも考えてみなくてはなりません。そもそも自分は性別されるとか、つまり神によって神のものとしてされて生きる生き方、そのような生き方など願わないし考えもしないという人々がいるものです。救われるかどうかなどという問題を自分はちっとも考えたことがない。ましてそういうことのために眠られない夜を 過ごしたことなど一晩だったりはしないという人々がいるものです。けれども自分が性別されるということ、自分が誠の救いに入れられるという問題についてちっとも悩んだことがないというのは、果たして自慢できることなのでしょうか。そういう人たちには次のようなことを思い出させてあげるようにしたいのです。つまり神によって捕らえられ、神によって生きることを願いもしないというのなら、それはそれで良いかもしれない。けれども私たち人間は神を離れているときには、実は神でない別のさまざまな神々に、まことの神ではない神々に捕らえられ、引き回されることになるということです。そういうまことの神ならぬ神々がどんなものか、それはめいめいが自分自身で考えてみれば思い当たることです。そしてそういう神ならぬ神々の手に陥り引き回される結果は、どうして滅びでないことがありましょうか。宗教的な偽善というものがあります。しかし無宗教的な卑しい偽りの生活というものもあるのです。けれども主イエス・キリストはご自身の教会のために祈り、父なる神に取りなしの祈りを捧げてくださいます。真理によって彼らを聖なるものとしてください。祈ります。聖なる御神、今日もまた御前にまかりて御栄を賛美申し上げる幸いの時を与えられましたこと、心より感謝申し上げます。また私たち御神の教会の一員として今その場を与えられ、教会に仕えることを許されておりますこと、まこと大きな光栄です。しかし今日を聖書を通して改めて教えられます。私たちがこのようにも教会の一員として召され、教会のために使いつつ生きる、そのような祝福に満ちた生活が与えられているのは、自分自身の志によるのではなく、その背後に実は私たち一人一人のためにご自身を性別し、完全に神の御業のために捧げた主イエス・キリストの祈りがあるのだということを改めて教えられます。私たち自ら教会の一つの枝となっておるのではございません。主イエスがご自身を性別し、その余力として私たち一人一人をも御心に留めてくださり、御神の教会の成長のために働きの場をお与えくださっておる、そのゆえでありますことを改めて聞かされます。どうぞ私たちが本当に御前に謙虚であることができますように、私自身が 教会に仕えておるのではなく、そのような場を主の性別の御業の効力として私たちが招かれて今の場を与えられているのだということを深く思わせてくださいますように祈ります。私たちのためにご自身を性別なさったあの贖い主の出来事があり、その方の父なる神に徹底的にお使いになられたそのことの余力として一つの贈り物として私たち教会の一人一人の兄弟姉妹が与えられており、お互いが生徒として神の御前に覚えられ、今この教会の歴史の一端を担う尊い務めを与えられているのだということを、またこの日曜日深く御前に覚え感謝するものとなることができますように祈ります。共に召されておる兄弟姉妹お一人一人がそのようにして主イエスの祈りによって支えられておる兄弟姉妹であることを思うて、互いの間に尊敬の思いを持ちながら、またそれぞれの働きを尊びながら、主の教会の成長のために私たちの使える武器分を十分に担わせてくださいますように祈ります。また新しい習慣の時がやってまいります。どうぞ私たちが教会に仕える一日一日が、そしてまた教会に連なる私たちの家庭や職場でのそれぞれの時が、上よりの性別のもとに与えられているのでありますことを思うて感謝し、懸命にそれに使われるものとさせてくださいますように祈ります。願い、また感謝、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。